このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に一度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回は後半エピソードです。もし感想などあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ次2つ目の、記事ですね。
はい、
はい、これはギガ人さんで2022年4月10日の記事ですね。はい、タイトルが次の Google を狙う新興検索エンジンたちの機能はというタイトルです。まあ以前、トマさんが u.com とか Google 以外の検索エンジンとしてこういうのがあるんだみたいな紹介されてたと思うんですけど、まあそれも載ってます。で、それ以外に、まあ Google 以外の検索エンジンとして、まあ何個か紹介されていて、鍵っていう検索ツールとか、KIGI で鍵かな。まあ Google に似たような検索エンジンだったりとか、他にもね、なんて呼ぶかわかんないけど、Neeva かな。NEEVA。で、Neeva っていうのかなみたいな検索エンジンとか、ウェブサービスとしていろいろ登録できて、同時にそっち側も検索できるよみたいな感じの検索エンジンっぽいんですけど、まあそういうのとか、まああとは u.com が紹介されていて、ああ、なんか u.com 以外にもいっぱいあるんだなっていうのは思って。で、最後のに書いてあるのが、対話形式型、会話型検索エンジンの Andy っていうのがあって、まあチャットボットがなんだ話しかけてきて、こういうサイトが見たいんだって言ったらチャットボットがこんな感じの検索結果出たよって答えてくれるっていう、まあちょっと新しい電話交換集の時代に戻るのかじゃないけど、まあなんかそんな感じの
、
ツールでした。で、何個かちょっと見てみたんだけど、やっぱり英語じゃないとちょっといろいろと、まだ日本語とかは発展途上なのかなとかは思ったかな。けど Google だと Google な感じで いろいろ出てるんだなっていうのは知れたので、まあ前回 u.com について触れたので、 u.com 以外にもいろいろあるんだってことを改めて初めて知ったので、まあちょっと共有しておこうかなと思って、共有させていただきました。
これさ、今鍵のホームページ行ったけど、なんかデザインが可愛いね。なんかね。
なんかね、テーマとかいろいろ変えれるみたいよ。
あ、そうなの。とりあえずなんか、公式キャラみたいな犬がさ、こうちょっと可愛げのある感じ。
そういうのは結構いいよね。
今、ベータだから、サインアップフォーベータっていうのをやると、ウェイトリストに登録しますかって言われるんだ。はいはい。
あ、そうそうそう。
うん。
一応、鍵サーチみたいな感じで、ググると出てくるかな。まあ今トーマが言ったみたいにいろいろとベータ登録しなきゃいけないんで、ちょっとだけ入り口は敷居は高めかもしんないけど、まあ使えるっちゃ使えるかもね。まあでもベータだからね、多分日本語は対応してないのかなとか思ったりしてます。
まあね、ベータだからね。
はい、まあ特にだからなんだっていう感じなんですが、検索エンジンもね、Google 一強じゃない時代がまた再び戻ってくるのかなっていうふうに思いますね。なんか振り子じゃないけど、一時期ね、ヤフー検索だったりとか、
そうね、Google.com とエキサイトとまああ
ったよね、エキサイド、リングはまだあるけど、
まだもちろんあるよ、まだ。
まあ過去のものかもしれないけど、なんかまあなんかそんな感じでサードパーティーというか、なんか何かしらの使いにくいよね、Google がいいよねって言ってた上で、さらに Google 使いにくいよねって思った人が作ったものだと思うから、まあ何かしらやっぱいいものだったりする気はするので、まあそっち側の技術の振り子、まあちょっとだいぶ長い間 Google に触れていたものがちょっとまた戻りつつあるかなと思うので、まあそっち側のトレンドも見逃さないようにちょっと見ていければなって感じですかね。はい、 まあそんなとこです。特に深掘りできるような内容はないかな。うん、
そうね。うん、
はい、
次は何になるのかっていう感じだね。
そうっすね。はい、じゃあ自分は、自分の記事紹介は以上です。
はい、私の、まあ、記事紹介ですけど、まあ2記事ですね今日も。
うん、
まあちょっと喋ろうかなっていうのがあって、まあ1記事目はこれキータの記事の紹介なんですけど、なんだ、チョウさん @CHO って書いてあるね。チョウさんの、うん、まあ、4月3日に投稿されてる記事なんですけど、記事のタイトルは、個人開発爆速な賃貸物件の検索サービスを作ったっていう記事です。
うん、
これはね、うん、まあこういうサイトをこういう構成で作りましたよ、フロントエンドはこういうものを使っていて、バックエンドはこういうものを使って、でまとめみたいなので、まあ、自分の感想を書いてあるという、まあ、構成の記事になってて、こう見てて、ああ、自分も作れそうっていう、なんかこう、ちょっと自分のモチベーションちょっと上げてくれるなっていう思ったので、紹介してます。
なるほど。
うん。で、この人が作ったサービス自体は、まあ、賃貸物件の検索サービス、コンフィかな？読み方がちょっと合ってるか、うん、まあ、わからないけど、まあ、それ、で、なんだろうね。まあ、検索サービスだよっつって、だいたい思い浮かべるのって、なんだろうね、スーモの検索とかかな。なんかそんなのを思い浮かべる人が多いと思うんですけど、まあ、このサービスはね、なんかまあ、ページに飛ぶと、そもそも日本地図が表示されてて、なんか左側にね、もう、ほぼほぼ、チェックボックスとか、まあ検索条件が全部載ってて、まあポチポチしていくと、まあ左側の検索条件をポチポチしていくと、右側に表示されている地図がどんどん絞り込まれていくっていうのと、まああと、そもそもやっぱり爆速だっていうところで、うん、なんか動きが早いなっていう。
うん。すごいね。
のがまあ感想。うん。これはなんか使って、やってるのがちょっと面白くなってくるなっていうタイプだよね、サービスとしてはね。
そうね、
もともと同じようなものサービスはねあるけど、こっちの方がまあ触り心地が良いというかね。うん、
これは使いやすいね。
ね、
ほうほうほうほう。まあ表側は基本的にはリアクトで作られていて、で、
あ、そうそう、うん、
バックエンドは Python の Fast API。まあ単純に API サーバーだよね。
裏はそうだろうね。うん。
うん。
うんうん。
うん。まあ SQLite を使ってるってことだよね。
うん。
うん、で、あとは、デプロイ先は GCP の Cloudflare なんだ、
うん。
使ったことないので、ちょっとあんまりよくわかってないけれども。
Cloudflare はなんかさ、たまに、トキャストでさ、少しだけ話したりすることあるけど、なんかない、どういうサービスだっけとかさ、すごい思うよね。
そうね、どうしてもうちの会社が AWS に寄ってるから、こっち側ってあんまノータッチなんだよね。うん、
ね、なんか、まあ、構成で言ったら、CDN としてクラウドフレアがあるのかな、多分。エッジコンピューティング的な立ち位置かな。
ビューを置いてる部分だよね、単純に。
うん。あ、ただそういうことなのか。
そうそう、だから静的サイトホスティングサービスとしてクラウドフレアを置いていて、
クラウドフレアページスっていうのがあるんだ。
うん、だからネットリファイとかパーセルとかと同じような、
うん、あ、そういうことか、
感じ。AWS でいうと S3 のパブリックバケットみたいな感じと似てんのかな。まあそれ、S3 と、うんうん、クラウドフロントの組み合わせが自動的になってるみたいな感じかな。で、裏っ側の API サーバーは、あ、Google コンピュートエンジン使ってんだ。なるほどね。そこは単純にインスタンスなんだ。
まあなんかでもね、シンプルだなっていう 感じ、構成も。
まあそうだよね、こんな感じになるとは思う、うん、し、フラッカー Python にしたんだっていうところはちょっと、
うん、
ちょっとだけなんかおって思ったけど、
まあ Python は、まあ、選択理由とかはね、あんまりこうなんだろうね、その技術的なこう、こういう理由でっていうのは Python に関してはあんまり書いてないか。なんか Python が好きですっていうのは、うん、なんかどっかに書いてあったっけ。
まあ、うん、どうなんだろうね。なんか高速化を頑張ってますっていう風に言ってて、 Python なんだっていうのが俺的にはちょっとびっくりで、
ああ
高速化を目指すのであれば、最速で言ったら多分ラストが今現在最速だよね、裏側も含めて、
うん、
Go とかラストとかになってくるのかなとか思ったけど、うん、Python なんだっていうところが個人的にはびっくりかな。ああ
、まあでもあれやっぱり補足で Python 大好きなんですって書いてあるからまあ Python が好きだから、まあバックエンド Python 使ってたという感じに見えるね、うん、そう思うとね。
そうね、
選定、そうか、クラウドフレアページ数の選定理由もこれを見ましたよっていうの、記事があるんだね。それに行くと、前のスクラップかが出てくるね。
うん、
そうするとクラウドフレアページ数とバーセルとネットリファイの違いをまあ、まとめてくれているページが出てくるんだ。はい、すごいちゃんと数値が出て比較されている。
すごいありがたいよね、そういうサイトって。
うん、うん、まあ一旦まとめるっていうところを見るとね、料金的にはクラウドフレアページスが最強、デプロイ体験はネットリファイとバーセルがいい、日本向けサイトならパフォーマンスの面ではクラウドフレアページスかバーセルが良い。うん、勉強になりますっていう一言ですね
そうですね、どっちかっていうとこっちの前の記事の方が役に立つかもね
あー、そうね、そのどういうポイントでどういうことで選定しましたかっていうところだもんね。
そうね、
うん、ね、まああとなんだろうね、まあ、使用ライブラリとか、まあなんかうーんって感じだけど、オープンストリートマップ使ったんだっていうのはちょっと思うな、自分としてはね。
どんくらい精度があるんだろうね。その、いや、どうしても俺のさ、その仕事の関係上、俺は地図をめっちゃ使うからさ。
うん、ああ。
そこら辺がやっぱちょっと気になるんだよな。
ジェイクさんのところで使ってる、そのマップは、なんか、
やっぱ Google マップです。
Google マップか。地図のサービスってさ、本当にもう、なんか2択3択しかなくてさ、まあ、Google マップか、マップボックスっていうのを使うか、オープンソリッドマップを使うかの、大体3択になってきて、海外だったらもうちょっといろいろあるんだけど、なんか日本語とか考えると、なんか、使えそうなのはなんか、なんとなく今言った3つかなっていう風になるんだよね。
一応ね、日本で最強は、ゼンリンさんですね。
あ、ゼンリンさんもあったか。なんか、もう、お金払わなきゃいけないんだと思って、全然見
えない。ああ、そう。ゼンリンが最強です。ゼンリンを超えるものはないですね。理由はもう単純明快で、ゼンリンさんは人海戦術を使ってるので、うん、実際の標識とかを人が手で記入してるので、
うん、強い。
最強です。
そっか。まあだからお金払えるなら前輪が最強なんだ。じゃあきっと
Google マップも結局商用利用で、しかもかなり、うん、まあうちはAPI コール数が多いので、うん、結局 Google でお金払ってます、ね、まあ、
うん、
だとしても前輪よりか全然安いんだけど、前輪はね、うん、やっぱめっちゃ強くて、前輪、ちなみに前輪使ってるのはうん、ナビタイムとかは前輪使ってますね。
うんうんうん
うん、なのでナビタイムの地図ってなんかちょっと Google マップと違うなと思うかもしれないですけど、あれはジェンリーさんの記事だからですね。記事じゃねえ、ジェンリーさんの地図なので、まあすごいのよ。トラック、何トントラックまでは通れる道幅みたいなのとかも全部 データとしてね登録されてるのよ。なんか Google マップの検索とかするとさ、うん、なんか、うん、こんな道通れねえよみたいな道をさあの通れって言われたりとかするけど、あるある、うん、そういうのがないんだよね、うん、
それは本当にやっぱ、うん、まあナビとかね考えるともう前輪一択なんだろうね。
前輪がもうマジでめちゃくちゃ強いですね、
うん、そうか前輪は、うん、選択肢に挙げたことがなかったからそういう言われてみればそれが最強か。
最強っすね
巨人がいた
巨人が、まあ、日本最強の、うんうん、やつです、ね、人海戦術でやってるすごいやつですね。
無料の範囲だとね本当に限られるんだよな。
無料だとそうだね、まあ、そこはもうでもしょうがないというか、うん、諦めるしかないですね。
いや本当にそう、金くれって言うしかないよね上に無料でやれって言われたらね。
いや無料でできるのはやっぱ限界があるよね。
うん、いや本当に限界ある。
うん、
まあ、無料で済む範囲のさなんか利用回数とかと、まあ、あと何その精度であればいいんですけどねみたいな
うん、
なんかそのあたりでなんかゴニョゴニョこうしていかなきゃいけないんだよなとか思ったけど、まあ話は戻るけど、うん、まあ、このサービスはでも全然ね、なんか地域が分かればいいよねみたいな感じだから全然十分。
そうね、実際の細かい住所とかは、まあ、実際スーモとかって載ってなかったりすることが多いから、うん
うん、
全然事足りるというか。で道順とかその道路のなんだ一通とかの情報とかもいらないからね、あの別にナビするわけじゃないから、うん、したら、うん、オープンストリートマップとかでも全然問題ない気がするね。
うん、
はい。
なんかそういうのとか、まあ見てると、なるほどっていう、なんか思惑が見えてくるとね、またなんか、ほんって思うことが増えるだろうね。まあ、そんな感じで、まあ、基地紹介ですね。
はい。
うん。
じゃあ、それが一つ目ですかね。はい。
これが一個目。はい。次、最後。
はい、
今度は前の、まあ、4月10日に公開されている記事で、タイトルがソフトウェアアーキテクチャの基礎は我々の変えず足りえるかっていう記事です。うんうんうん、まあ、書いてる人は奥野健太郎っていう人ですね。
はいはいはい。
うん、で、まあ、この記事何かっていうと、なんか最近、まあ、このソフトウェアアーキテクチャの基礎っていう、まあ、オライリーの本がね、まあ、出たんですけど、この奥野健太郎って人が、まあ、その本を読んで、まあ、その書評しましたっていうのと、まあ、その、まず、あ、この人自身がね、思ったことを、まあ、書いてる記事なんですけど、まあ、そもそもじゃあ、まあ、この奥野さんってどういう人かっていうのを、まあ、ちょっと話すと、結構我々と近いんですよね。もうちょっと年代上なんですけど、うん、まあ、もともとでも2000年代から HTML、CSS によるウェブページ制作、ウェブデザインの業務に従事してましたよと。そこからワードプレス保守、MySQL 保守、PHP 開発などを経て、2010年半ばより、まあ、ウェブフロントエンドに進みましたよと。なので、まあ、JavaScript 歴は10年以上、TypeScript 歴は9年という、まあ、経歴。まあ、複数社のウェブサービス設計開発、保守、大手社内システムのウェブクライアント設計開発などを手掛けてますと。まあ、なんで、一通り、うん、まあ、やりましたっていう感じだよね、多分ね。で、ウェブフロントエンドを最近やってますと。
すごいね。その、この年代というか、
うん、
になって、フロントエンドに触れてね、フロントエンドとか一番もう変革が激しい部分じゃないですか。
うんうんうん、
そこにこう飛び込むのってやっぱすごいね。
すごいよ。で、まぁ、ちょっとで、この方がまぁね、34らしいんですよね、今。
うん。
なんで、なんか、今自分が32だから、この人ぐらいやってるかっていう、すごい思っちゃったりするけど、まぁ、ここはちょっと置いといてね。まぁ、なんか似たような、まぁ、年齢で、 で自分よりちょっと経験積んでる、ちゃんと積んでる人が、
うん、
まあこの本読んでどう思ったかっていうのがちょっと気になったから、まあこの記事をストックしてたんですよね、もともと。うん、でまあ記事の内容はまあ誰が読んだらいい本でしょうかっていうのと、まああと、まあ老害化への恐れっていうのと、アーキテクトの開図として携えた一冊ですっていうので、まあ目次が作られてて、まあおおむね褒めてるんですけど、うん、まあ記事のね内容は、うん、まあさておき、まあ老害化への恐れっていうところですよね。なんか自分が本当にちょっとなんか話したいなって思ったのは記事自体はすごい良くて、あの本当にかいつまんで言うと、まあ本の内容はやっぱ広く書かれてるから、まあその読む人の立場とか経験にもよって捉え方違いますよねと、
うん、
まあこと言ってて、まあたとはいえね、なんか変化の速さとか変化の難しさとか、まあそういうのも整理して言語化されてて、うん、まあ変化し続けるので、まあなんかちゃんとアップデートしましょうねとかね、なんかそういうことが書かれているのかなというところをまあ言ってて、でアーキテクトの開図として携えた一冊と言っているので、まあこの本読むのはいい、まあいいというか、まあ肯定はしてると思うんだよね。で、うん、まあただ最後ちょっと、うん、まあ駆け出しの人がこれ読んだところであんまりね、なんか、はい、うん、想像つかない話をされてもっていうところがあるので、読むならまあ一通り、まあ、経験してたりする人が読むと、まあ、改めて学びがあるのかなみたいなとか、そんなようなことが書いてあると、
うん、
でまあただ、まあ、老害化への恐れって書いてあるところで、まあ、書いてあるのは、まあ、この人34歳で、まあ、数年前35歳定年説っていうのがあるよとかいう話もしてるんですけど、まあ今もうあんまないっすよねと、35歳定年説って。
なんか35定年説とかをこう言ってたのって SES 全盛の SE って呼ばれてる人たちが、
うん、
システムエンジニアとしてはそうだよっていう感じの話が出てた時代な気がするね、
うん、
俺たちが新人とか 2,3 年ぐらい経った時ぐらいに結構話題に出たと思うんだよね、うん、
ね、まあなんか今、まあ本当はね、なんか何かしらあんのかもしれないけど、まああんまりこう気にせずやってる人もいるよねっていう、まあ、気もするし、
その、うん、当時はどっちかっていうと、うん、ここまでそのなんだろうな、変革は激しくなかったし、
うんうん、
まあね、当時言われていたのはオンプレ全盛でクラウドっていうのがなかったから、基本的に作った技術は納品したらアップデートって基本的にしない、ずっとそのまんまのものを使い続けて緩やかにソフトウェアが死んでいくと同時にその事業も死んでいくっていうのが多分当たり前だったから、むしろ技術をアップデートしない人が多かったんだよね。
うん、まあそうだね、まあ、そうなるとね、
の結果新しい技術についていけない、でなんかね、キャリアアップっていう名のもとで行動書かない感じになってくる、うん、そうするとまあ定年というか死んでいくよねっていう、
うん、
多分その流れだと思うんだよね、
うん、今はね、なんか全然、
今は CICD クラウドっていうのがもう当たり前になってて、うん、当時デブオプスっていう言葉自体もなんかね、うん、デブとオプスが仲良くするなんてありえないみたいな感じだ、まあ、多分2014年とか13年とかでね、
多分ありえないっていうよりは接点がないよねみたいなさ
なんか
そういう状態だったんじゃないかな、
う
ん、
そうだよね、多分なんかそういった時代背景を知っている人を知っていたというか、それが当たり前な時代の人からすると確かに35歳とかになってくるともう、うん、最近コード書いてないやみたいなおじさんが増えてきて、うん、結果よくわからんみたいな状態になるみたいな感じだったんだろうなと思うけどね、うんうんうん、そういった意味だと今はもうね、デプロイとかも勝手に自動でやるし、 GitHub アクションとか使ってねやるし、うん、まあまあそんな感じに時代は変わってきたので、
うん、
おじさんたちも変わっていくおじさんが増えてる気がするのでね、うん
う
ん、
そうそう、まあそうね、その話したかったところはね、まさにそこで、 うん、この人も記事で言ってるのが、まあ自分のね過去数年間の経験の上で問題なかった手法が2022年においてこれ最善手なのだろうかっていう悩みがまあつきまとうんですよって言ってて、
うん、
まあ自分の成功体験がかえってまあ現代において懸念になる老害おじさんのざれ言を流してしまっていないだろうかっていう、うん、本当になんかさめちゃめちゃ思ってて最近、
うん、
うん、なんていうか、まあ今ねジェイクさんが言ったように、まあちゃんとアップデートをね、まあおじさんたちもまあしましょうねっていう、まあ、知ってる人が多いから、35歳定年説もまあ最近はあんま言わないよねっていうことだけど、いやーちょっと自分ちゃんとアップデートしてるかなみたいな非常に思っててね。
うん、多分ね、そう思えてる時点で老害からはちょっとは足は出てると思うんだよね。
うん。
老害おじさんは多分自分が老害おじさんだって知らないから老害おじさんだと思うんだけど、
うん、
だからそういったことに対して、
うん、
不安に思うとかどうなんだろうなって思っていれば、
うん、
なんかまだ大丈夫なんだろうなっていうのは思う、
うんうん、
個人的にね。
そうだね、
うん、だそういった意味でまあココナッツテックを始めてまあ、うん、会話することが増えて、
うん、
そのテックな内容を、まあ、2週間に一度っていうぐらいの頻度だけど、
うん、
なんか話す場があるだけで新しいこういうのが出てるみたいだよとかこれってどうなんだろうねみたいな話をできるタイミングがあるのはやっぱいいないいなというか多分それがあるから何かその何もしてないよりかは絶対にいいと俺は信じてはいる、
うん、まあ少なくともね少しあのアンテナ広がったよねそのなんかテック系の記事とかを見るときのさアンテナというか、うん、
流し読みしない
これ喋ろうかなとか
なったよね。そうそうそうそう、うん、そうなるよね、うん
うん、いや本当にそれはある、うん、まあでなんかねまあなんだろうねこの今の言ったところを感じてるのが本当に今、まあ、仕事でもめちゃめちゃ直面しててさっていう話だったけど
リアルな話ですね、
うん、まあでもさ多分誰しもあるんだけどなんか昔からやなんだろうねまああんまり変わんないかもしれないけど自分が最初に触ったやつが、まあ、ストラッチ2の、まあ、レイヤードアーキテクチャでこう組まれた Web のアプリケーションを触ったから、うん、なんかそれでしょうというので今ララベルも触ってるんですよね。
はいはいはいはい。
なんかそういう感じで、まあ、コードを書いたりフォルダーの構成とかねこうした方がいいんじゃないですかとかいうことを言うんだけど、
うん、
あとあの、まあ、データベースのアクセスの仕方とかね、
うん、そうね
なんかテーブルの定義の、まあ、リュートとかマスターって今あんのかなとかさなんかねそういう自分が今こうでしょって思ってることってなんか合ってるかなみたいな。なんかそういうことをなんかこう改めてなんか、ちょっと考え直していいよって言われると、ああ、それには適応できるのかなってすげえ思うんだよね。
そこは俺もそうだね。思うことはいっぱいあるけど、それぞれ多分、それぞれの分野、うん、そのバックエンドだったり、バックエンド、うん、フロントエンドみたいな大きな括りでもそうだし、
うん、
バックエンドだったらそのまあなんだろうなレイヤードアーキテクチャをやるのであればそのレイヤーの考え方、
うん、
そのクリーンアーキテクチャなのかオニオンアーキテクチャなのかいろいろあるけど、
うんうん
まあ、そういった部分でいろいろ話が出てきてじゃあそこでどういうパターンがあるのかっていうのはなんかなのでゴフのデザインパターンみたいなのももちろんあるけれども、うん、まあなんかあれはねどっちかというとオブジェクト思考言語のための考え方だし、まあ、そういった僕の中でもあまり使えないよねっていうようなものとか、うん、逆にもうこれは当たり前だよねっていうものもあるから、
うんうん、
そこをアップデート、まあ、実際アップデートされてるようなものとかもあるから、
うん、
それを触れたりとかでデータベースのカラムの話がなってくると今度正規化とかになってくるからどっちかっていうと学問的な話とかもたぶんあると思うんでね。
まあまあそうね正規化はねうんあるよね。
そうそうまあプラスそのストラッツとかの時代の時って RDB 以外の選択肢なかったけど今ってドキュメント DB から、うん、グラフ DB からねいっぱいあるから、
うん、
何が最適なのかっていうのを含めてちょっと考えるっていうのはいいんじゃないかなっていうのは思うけど、
いや本当に考えないといけないよな。
そうね、難しい。選択肢がいっぱいあってどれが最適かを選ぶみたいな感じになってきてるので、
うん、
でその上で知っておかなきゃいけないことはもちろんあるよね。そのあれで AB しか知らないってなるとそれ以外選択肢取れないからさ、まあ、ドキュメントで AB とか、うん、エラスティックサーチみたいな全文検索エンジンみたいな Hadoop みたいなやつとかもあるとか、うん、そこら辺って知らないと選べないし、うん、知ってるとしてもなんだろう、ちょっと使えるような知識がないと使えないじゃん。
うん、そうだね。うん、
そうだから俺はね、ハローワールドは別に悪いと思ってなくて、触れる分だけ触れられるんだったら触れた方がいいと思うし、うん、まあなんかそこら辺だね、うん、ここら辺をいかにこう多く触れていけるかで、
うん、
ここら辺は変わってくるかなと思うので、まあ、その中の一つとして多分このテック記事の共有は役に立つと思う、うん、思ってはいる。
いやそうだね、うんうん、
ハローワールドには及ばないが、読まないよりかは読んだ方がいいだろうと。要は積読しているよりかはちょっとマシかなぐらい、
うん、まあまあそうだね、
うん、
そうだね。まあそうやってちょっとずつ老害からまあ脱出していかないといけないんでしょうね、これから。
まああとはあれじゃない、ララベルだったらレールズにやっぱ影響を受けてるっていうのは知識として知ってるのであれば、うん、じゃあレールズの考え方っていうのを、まあ、学ぶためにレールズのチュートリアルをやってみるとかね、
うん、
まあなんかチュートリアルやらなくても多分テクスタ FM 聞いてるとレールズのなんだろうな癖だったりとかレールズで嬉しいことみたいなのも話してくださっているので、それをそのポッドキャストを集中して聞くっていうのでも、うん、多分だいぶ変わる気がするけどね。
そうだね、まあテクスタ FM はちょっとすごい聞いてはいるんですけど、やっぱり、ね、ちょっとやらないとね入ってこないですレールでそうなんだっていうところは非常に話されてて、なんかその思想とかね考え方はすごいね理解するんだけど聞いてて、
うん、
まあでもレールのなんか具体的なこれこれこういうクラスがこうあってこういう役割でって言われるとほーんって
、うん、
なるからね、やっぱ触ってみるっていう感じだねきっと。
そうね、それは多分本当そうだと思うので、まあだからハローワールドだったり、まあ、チュートリアルがあるんだったらチュートリアルをやってみるっていうのはすごいいいとは思う、うん、ね。まあそっちがやっぱりいろいろ老害にならない上でもいいんじゃないかな。なんかボケ防止のためにさ、うん、なんか、うん、おじいちゃんはおじいちゃん同士じゃなくて若い人たちと会うって話をするとボケが認知症が進まないとかとさ、うん、多分似ているような感じだと思うんだよね、うん、
ああ、なんだろう、若いアプリに触るみたいな
そうそうそうそう、新しい考え方に触れる、うん、でやっぱ一番いいのはその業界隈にいる人たちとか、まあそれこそだから若い人たちでね、うん、20代前半とかでなんか活躍してるような人たちとかに、
うんうん、
のやつを触れる、まあ、そういった意味でこのブログ記事とか、まあ、SNS とか、うん、すごいいい時代になりましたよね。
うん、まあそうね、そういう意味ではね、なんか黙々会とかも結構あるしね、いろいろね、そういうとか喋るタイミングとかちょっとあるだろうし。
そうね、まあやっぱ外部に顔を出してみるとかっていうのはやってみてもやっぱいい刺激になるかな、うん、まあうちの会社とか結構推奨してるから、うん、AWS のなんかサミットだったりとかそういったのには積極的に参加するようにはしてるからね、うん、
いいね、
うん、
いやーそうだね、とりあえずあれかな、この本買って読んでみようかな自分もね、読んでないから
そうね、まあ、俺も積読いっぱいあるからな、どうしよう、うん、あトポロジーみたいな話もあんだ、この本の今目次を見てますけど、
あ本の目次ね、はい、
うん、めちゃくちゃ役に立ちそうだけどめっちゃ分厚そうだない
やー分厚そうだな、
24章構成だって、
これは家で読むの結構骨折れそうだな。
そうね、なんかしたらこれからのココナッツテックはこれをちょっと読み合わせしていく
輪読していく、
一章こんな感じでしたよみたいな
あ、ね、
まあそれをココナッツテックのサブだな、やるとしたら、うん、サブでね、本ちゃんのやつがリリースできてないのにサブとか言い出してるけど、まあなんかそういった試みをしても面白いかもなってちょっと思った。
いやそうだね、うん、うん、まあなんかそれをやったらなんか非常にね、なんか聞く価値あるなっていう感じがあると、それやってていいのかなっていう、
うん、
ちょっとそのね本の内容を喋っちゃうって いいのかなみたいな多少あるよ、
ね、あの文章完全に全部読んだらあれだけど、サマリーするのは別にいいんじゃないの、
うん、いいのか、
うん、ちょっと分かんないけど調べてみないとあれだけど、
うんうん、
まあまあまあちょっとそういうのができるかどうか分かんないけど、まあちょっとそういうのを考えてみてもいいかもなとちょっと思った、
う
ん、
いやそうだね、
はい、
うん、
な感じで、まあ、ぼちぼちいい時間ですかね。
そうだね、
はい、
まあ、まあこれで終わりかな。
うん、はい、ということで、まあ、最後いろいろなちょっと若干深めな話ができたかなと思うんだけど、うん、まあなんだろう、全体感の広い話、まあなんかすごい、うん、なんだろうな、アブストラクトな話というかインターフェース的な結構抽象的な話が多かったと思うから、ね、俺も、うん、な偉そうなこといっぱい言ってるけど、あの会社だと一番できない人なので、そこら辺をちょっと、
まあ、
うん、できる人になれるように頑張りながら進めていきたいなとは思うので、まあ、学びを止めずにね、うん、やっていければと思いますが、
うん、いやその通り、
はい、じゃあお互い精進していきましょうっていうところで、うん、こんなとこかな、
うん、
はい、まあそしたらじゃあ以上で、ココナッツテックシャープ54-55の、録音を終了したいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。